はい、二河白道の話を続けますね。そこでは無常が知らされた人はですね、いや、やっぱりこのまま死ぬのは嫌だなってこう思うわけですよ。ね。329ページですね。で、この人死を恐れて、直ちに走りて西に向かう。西にぐっと向かいますよと。そうすると骨年として大河を見ると、やっぱり前に進めないと。ね。すなわち、自ら念言すら、この川は南北に偏盤を見つ、中間に一つの白道を見る。極めてこれ強小なり。この白道はそんな遠くないわけ。向こうまで頑張ろうと思えば頑張れそうだけど、非常に細い道しかないと。こういうことです。ね。二つの騎士、愛さることを近しく、そんなに頑張らなくてもいいんだけど、ね、どうやって向こうまで渡っていくだろうか。この今日さだんで死せんことを疑わずと、ね、どうして私はですねこんな煩悩から離れて浄土まで進んでいくことができるだろうか、やっぱり振り返ろうとまた思うわけです、ね、もう頑張ってこう無常が嫌だったなっていうことが分かって前に向かって進んでいこうと思ったら罪悪の重さが今度知らされちゃう。こんな俺の罪悪を減らして向こうまで進んでいくのは無理だと、やっぱり振り返ろうかこういうふうにも何度でも振り返ります、ね、そうするとまさしくいたり帰らんと欲すれば軍属悪獣全然に来たりせぬ、ね、こうやってもうやっぱり諦めようかなと思うと、この人には仏縁があるからね、涅槃をいただいているから、ある程度。だから、無常が迫ってくるように感じるわけ。
死が近づいてきたと思うんだね。
はい。だから、やっぱりこう、ね、逃げてるわけにはいかないと。ね。そう思って、どうするかというと、もうごまかすしかないですね。
ダメでしょ。
ここまで来て
ね。やっぱりこれはもうちょっとね、もう俺はもうよく逃げるか。水の川にぼっちゃっと落ちるか。ね、水の川に落ちるとこうどうなるかというと、ここにですね、悪獣ってね。悪獣がやってきているように感じる。悪獣っていうのは何かっていうと無常です。だからこれもね、全部仏縁の深い人はっていう話になります。全て仏縁の深い人はね、もうダメだとごまかして欲にふけっても、欲にふければふけるほど不安になってくるわけ、ね、こういうふうに欲にふけっていく間に1年過ぎてしまったなとかね、こんな風に欲に走ってる間に人生が終わっていくんだなと、ね、だから欲にふけてもその時は楽しいけど、うん、でも気がついたらね、膨大な時間が過ぎてるんです、うん、そうそう、ああ時間がもったいないと思って、またね、これでいいのだろうか、こんなことをして死んでいってしまっていいんだろうかと不安になる、ね、だからもう欲に走ってるわけにもいかない、ね、よし次は怒りだ、怒る、うわ
どっちか
だ、あ、そうそうそう、そうするとね、これ怒るとね、全部自分に跳ね返ってきて苦しくなる。これを毒虫っていうふうに言って、毒虫っていうのは毒の虫が内臓を駆け巡っているように苦しくなる。怒りを起こすとこうなんていうんですかね、よく言うね、毒流が腹の中をブワーって回るように苦しくなってくる。
どうするんですか、
ね、毎月毎月お金が減っていくとこういうふうに思うと、うわーってこう思うでしょ、うわーって思うとバンと血圧が上がったりする。
そうな
っていや、人のこと
言ってもらえよ。こういうのも結局こう、もうごまかしたくてもごまかせない。ね、逃げれない。逃げれないんです。ね、やるしかないんです。進むしかない。ね、で進まないと不安になったり、ね、そして怒りっていうのはものすごい苦しむわけ。ね、それはもう全然仏縁がないときはね、怒ったら楽になりましたよ。だけど仏縁がだんだんこうね、仏法を聞いて大悲が知らされてくるとね、ね、その自分がその知ってしまいますからね、罪悪を起こしたらね、ブーメランのように返ってくるってことが分かってくるわけ。ね、今までは思いっきり人のせいにしたわけ。あいつのせいだ、あいつのせいだ、って楽になってたわけ。ね、ところが仏教が分かってくると、こいつのせいだってなったら、跳ね返ってくることが分かるわけ、未来。おつは、くいくいこれはね、もう、大事な。だから大悲があるともう全部こう吐き出すことができずに怒りをね、こう自分の中でこう跳ね返ってきて、その怒りのエネルギーがこう心の中をですね、ズタズタに引き裂いていくわけ。これが毒虫って言ってね、もう毒虫が体の中をで駆け巡っていくように苦しくなる。だから煩悩でごまかすこともできなくなるんです。だんだん。
苦しい。煩悩でごまかすこともできなくなってくる。
そう。それは大事な。
早くそうなり
たい。早くそうなりたいですか？今はまだちょっとまだちょっと足りないからごまかす。
まだ江戸にいたい。
まだまだね、まだまだ欲に流れるぞ。怒りに流れるぞ。
難しいね。
こういうふうにできると。ところがだんだん仏縁が深まってくるとね、大悲が知らされてくる、聴聞によってこうね、涅槃をいただいてくると、もう欲に流れることもできなくなる。ね。まあ僕もね、本当にこのね、死が嫌だからね、ブックオフに通い詰めてね、それでこうね、現実をごまかすように漫画の本を読みましたよ。でも漫画の本を読めば読むほど不安になるんですよ。ああ死ぬって感じだね。もうごまかすことができません、はい、だからもう煩悩を起こしてもダメだって思うんです。これは大悲を受け取れば受け取るほどね、欲に流れたら不安になるんです。どう不安になるかって、死がね、音を立ててね、ザンザンザンザンザンやってくるような感じになるわけ。ねえ、もう僕ね、ほんともう37にしてね、もう、ああ死ぬんじゃないか、ああ死がやってくる。
いや、まあこれから
ね。ね、それはね、普通にこうやって仏法を伝えてるときは、そんなに死について考えないんですよ。うん、ところがね、欲になられると、死が迫ってくる。だからもう欲に流れることが苦しくて苦しくてってなってくるわけ、だんだん。で欲に流れることもできなくなる。これはいただいた大悲の大きさによって変わります、ね、たくさん大悲をいただいている人はものすごく不安になるし、あんまり大悲をいただいてない人はあんまり不安になりません。
不安になったかなっていうぐらい、
なったかなってね、なったかなっていう、
それもクエスチョンだ、
なったかなっていうね。で同じように怒りっていうのも、この大悲をいただけばいただくほど知恵をいただくの、ね、ね、自分が怒りを起こすと後で苦しまなくちゃいけないってことが分かってくる。そうすると未来の苦しみが分かるから、そんなにこう人のせいにするっていうのが心からできなくなる。心からできなくなるのに怒りが吹き上がってくるから、その怒りが全部自分にもう何ですかね、目の前に壁があるのに思いっきりボールを投げるようなもんでバカーンってぶつかるようなね、 こう投げた瞬間バーンとこうぶつかって苦しむような感じになってくる。
最近私が思うのはもうこの年になったからもう何が起きてももう、当たり前だっていうようなそういう心境になってきてるんだよね。それもやっぱごまかしの死が恐ろしいからそういうふうに開き直ったみたいなごまかしみたいなものな
の。そうそうそうそう、それは欲の方に、死を考えないようにしてるって。
よくそう言ってる人もいるけどもさ、はいはい、この年になってきたんだからもう今更何起きても仕方ないわなって何か自分で悟ってるようなこと言ってるけどもね、でも実際の死が来たらさ、そんなことでは済まないと思う。
そうそうそう、あるおばあさんがね、私はもうね、もう人生が苦しくて苦しくてしょうがないからね、仏様ってね、死にとうなりましたわっていうね、ことを言うおばあさんがいるわけですよ。で、もう毎日毎日お寺にいてはね、ね、仏さん聞いてください、早くお迎えに来てください、私はね、本当人生は苦しいです。早くお迎えに来てくださいってね、それをね聞いていたね小僧がですよ、ちょっといたずらをしてやろうと思って仏様のねこう仏像の後ろに隠れてね、ね、それではババア今夜迎えに行くぞっと、ね、そうしたらおばあちゃんがねキャーって驚いて、この仏様には冗談も通じないわって書いていったって話があります。本気じゃないんですって、本気じゃない、死ぬと思ってないから、ね、何が来ても大丈夫って思う。
ああそうか
ね、そうでしょ、だっていざね、死がやってこなくてもですよ、お家からマンションに変わっただけで苦しくて苦しくてしょうがないんじゃないですか。
大嘘つきだ。今までだったらね、たまにこうカラオケなんか行ったらね楽しいような感じも受けた。今になったらね、なんぼでこんなもの何を楽しんだなって歌っとったって何した
そうそうそうそう、
ごまかしに過ぎないな。
そう、ごまかしに過ぎないんです
、そういうふうに思いになっちゃったね。
はい、
そしてこう言ってるとね、我こそはうまいんだっていうようなことしてやってんだみんなね、こっち聞いたらね、何がこんなうまいんだなって思うそういうふうになっちゃったのね。それじゃあ自分の声録音取って聞いてみたらね、なるほどこれじゃダメだって。だからもうそのカラオケも面白くなくなっちゃった。
そうそうそう、それはやっぱりね、無常を目の前にしてね、人生楽しいと思えるものって何一つないですよ、ね、自分が楽しいと思ってるのはそれはもう時間が無駄に過ぎていくだけのように感じるから、だから今まではね、欲が楽しいと思ってたのは永遠に生きられると思ってたから、だけど仏法を聞いていくとだんだんとこの大悲をいただいていくので、こう無常が知らされてくるんです。そうそう、無常が知らされるとね、もう例えばこう同窓会にいてみんなが楽しそうにお酒を飲むじゃないですか、もう何が楽しいんだろうと思うようになるんですよ ね、うん、ね、みんなお酒飲んでわー楽しそうにわーはーはーはーはーってね、こういうふうにやってるけどね、いやー何が楽しいのかなってこう思いながらね、でこれは僕だけじゃなくてこうみんなもそうで、皆さんもこう聞いていくとそういうふうになってくるわけですね、そんな今楽しくてどうするんですか、ここで今日会った人とはね、また5年後とか10年後しか会わないよねとかね、そうそう、そんなね、もう人間関係が全然希薄な人と会って何が楽しいのかなと、こういうふうに感じてしまうというか、冷めてしまう、冷めた目でしか世の中を見ることができなくなる。それは無常ということがこう頭から離れなくなるからです、ね、じゃあ、死ぬと思ってない間はみんな楽しそうにできますよ。私も楽しかったですよ、まあこう言っちゃなんですけど、人生のね、まあ若い時ね、 10代まで
先生まだ若い、
いや若いとは言えない、あとちょっとで無常がやってくるんです。
そう、
ね、無常がいつやってくるかわからない。
だから最近楽しいことなんか何もないもんな。
やっと。
そう、楽しいことなんていうのはね、楽しいことっていうのは欲ですね。ね、今まではそういう、ね、欲の川に水の川にぽっちゃんって入っておれたわけ、うん、あ
一番早く感じるのはうまいもの食べてあ美味しいと思うからそれがうまいのもんかな一番感じるの
そういやもうあのうまいもの、うん、まだ食べたいなっていう気持ちも減ってくるしねそうそうもう
即効性のあるもんそれだな
そうそうするとこの世界のありのままの姿が見えてくるんです欲が消えていくとねこの世界って本当何もないなぁっていうことが分かってくる。そう、お釈迦様が見ている人生は苦なりっていうのが見えるんです。はい、そう。そうすると、この世界から離れていかなくちゃいけないなって思うようになるんです。でも離れていこうとすると、2がぶつかってね、バンとぶつかって、やっぱりやめようかな。もう一回バンとぶつかって、やっぱりやめようかな。こういう風になっていく。ね、で、まあ、煩悩を起こしてごまかそうとしても、だんだんとね、欲が楽しくなくなってくるから、何やっても楽しくないわけですよ。ね、じゃあ、こう、怒りを起こすかと。怒りを起こすと、まあ、自分に跳ね返って苦しいわけだと。こうなると、まあ、もうニッチもサッチもいかなくなるわけです。うん、ね。そこで、いやー、やっぱりまさしく西に向かいて道を尋ねて行こうと。まあ、このね、仏法の教えに人生をかけるしかないかと。思うけど、またおそらくはこの2、ね、スイカの2がに出せんと。こうやってやっぱり戻ってもう進んでいこうかなと思うけど、どうせ無理だ。どうせ渡りきれない。そうだ、あの人のような仏縁深い人は別だけど、私のようなね、僕らの胸はね、ね、ダメだ。ね、私のような底辺のものではね、ダメだ。もうこういう風にね、こう、やけになるね。もういいや、私なんてどうせダメなんだってね。どうせダメだから頑張ろうってなるんで、どうせダメだからもういいやってね。メイドの方にまた戻ろうとする。ここまで知らされてですよ。江戸に幸せはないのにですよ。ねえ、それでも江戸に執着するのが人間だなぁと。ね、時に当たりて往復すること、また夕べからそうやってね、ジタバタしてる間に時間だけが過ぎていくんです。ねえ、行こうかな、戻ろうかな、行こうかな、戻ろうかなってね、行こっか戻ろっか考え中って感じね。
迷ってるちょっとだんだん。
そうそう、迷うね、迷ってる間にどんどんどんどんね、月日は流れていく。
死が近づいてくるね。
そう。ね、若いと思ってたらもうね、こんな年になってたの。こういうふうにね、時だけはどんどんどんどんね、過ぎていくと。そうすると、過ぎるってことは死が近づいてくる。恐ろしい。そこで、いよいよ腹が決まります。ね。すなわち、自ら死念すらく。我今、帰らばまた死せん。とどまらばまた死せん。床はまた死せん。一種として死を免れず。ね。ああ、このまましてると死がやってくるだけだ。ね。とどまっていても死がやってくる。進んでも死がやってくる。もうどうせ死ぬな、投げ出すかじゃなくてね。どうせ死ぬなら、ね。じゃあ、死んでもいいから前に進んでいこうってこう思うわけです。これが三条死を突破して、この白道を進み始めた瞬間なんです。
死んでもいいかって思えたら。
そう。そう。だから、今まではね、一生懸命求めて達成できるなら頑張る。うん、
できない。
でも、できないならもうここに留まってるって、こういう感じなんですよ。ね。そうそうそうそう。ね。ほら、100% の確証ちょうだいと。信じさせてくださいと。信じられるなら進んであげてもいいよ、ぐらいな感じです。それが、もういいと。これ以上ね、ここに留まっていても苦しいだけだと、こうなる。だからこの大悲の働きによって何が知らされるかっていうと、この世界にとどまっていても苦しいだけだって分かるんです、ね、 だからまずはその欲から奪っていくわけです、ね、これを、ね、大無量寿経ではですねこう知られているんです、19ページ左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、日月マニシュコウの遠用も皆ことごとく恩平してなうし樹木のごとしってね、ね、日月っていうのは日の光も月の光もということで、これ例えです、ね、自分の中で仏法を聞く前にですね、太陽のごとく輝いてきた、ね、もの農家で一番になるとか ね 農場を広げていくんだとかね、こういう夢みたいなもんです。自分の中で仏法を聞く前は太陽のように光り輝いていた、月のように輝いていた、宝石のように価値があると思っていたものも無常が知らされるとですね、なおし樹木のごとしと炭のように感じられていく。価値がないな。それは生きていたら価値ありますよ。でも必ず死んでいかなくちゃいけない。死ぬっていうことは全てをこうお返しするっていうことなんです。仏教が分かってくるとですね、何一つ自分のものになるものはないんだなっていうことが分かってくるんです。この世の全てのものは借り物なんですよ。ね、一時自分のところにあって、そして死んでいくときには全てを返していくわけ。だから人間がですよ、俺はこの土地を買ったんだとか ねこの土地は俺の土地だって言ってるものもですよ、ね、この地球上の人間が決めたことなんですよ、ね、地球は人間のものじゃない。多くの生命がある、ね、その生命たちのこと何も考えずに、ね、人間がこれは俺の土地だって、俺はこれは全部俺の土地だっていうふうに、ね、言ってるだけなんです。だけどそういうふうに言っている人もですよ、死んだらこれ、ね、全部置いていかなくちゃいけない、ね、生まれ変わったら全然違うところに生まれてくるかもしれないわけですよ、ね、そうしたら過去の自分がやってきたことっていうのは意味がないわけよ。こう次生まれてくるときには
どこに生まれるかわからない、ね、
そう
生まれられないかもしれないし
ね、
はい、
そう
どういうことじゃ
だからそういうことが分かってくる。人間必ず死んでいかなくちゃいけない、死んでいくときには全てを置いていかなくちゃいけない。自分の記憶も、ね、自分がこう例えば僕だったら人間であったことも忘れるし、上田っていう名前であったことも忘れる。全てを忘れていってしまう、ね、それが死ですか。それが分かってくると、ああ全てのものは意味がないなということが分かってくる。全てのものっていうのは自分が一生懸命根性でやってきたことは意味のないものだなっていうことが分かってた、ね、ちょうどこう握りしめていたものが幻であったっていうことが分かってくるんです。そうすると握りしめていくことができなくなる、ね、でずっと今までこう追いかけることに時間を、ね、費やしてきたからね、その追いかけることにあまり意味がないってことが分かったときにね、肌とこう何をしたらいいんだろうってこうなるわけ。もちろん生きるためにはお金を稼がなくちゃいけないから、ね、働くことも必要だけど、働いてね、お金を稼ぐために生きてるわけじゃないと。じゃあ私は一体何のために生きてるんだろう、生きてきたんだろうとこう考えたときに、時間はあるけど何にもしてこなかったなっていうことが分かってくるんです。ね、考えてみたら人間っていうのはですよ、働く以外は欲に流れてたんです、ね、働くために生きてるわけじゃないのに、働かなくちゃいけないから働いていて、時間ができたら欲に流れて、まあこう言っちゃなんですけど、僕もそうでしたよ、ね、学校に行くときは学校で勉強しましたけど、家に帰ったらね、いつまでもバーッとテレビ見てたわけですね。考えていることは何かって言ったらね、今日のテレビ番組は何か、明日のテレビ番組は何か、今週はあれがあるな、これがあるなと 終わったらまた来週の月曜日やるなと。ね。はい。
なんもないわ。
いやいやいや。そんなことを考えて、ね、家に帰ったらずーっとテレビを見てましたよ。ね。だって、あの頃はですよ、人生って言ったら、大人になるまでしか考えてなかったからね。小学校って言ったらもうね、いやそうだ、人間死んでいかなくちゃいけないなっていう小学生がいますか。ねえ、いつか俺も死んでいくんだと思う中学生がいますかね。ね、だからもう、だからもう大人になるまではね、もう勉強はしないといけないから勉強はやるけど、それ以外の時間は俺のどう使おうが勝手だって感じでね。ね、欲に流れ流れ流れね、もうテレビを見まくってましたよ。でも今から振り返ってみると、その時間は何だったのかな。でもそれが考えてみると、子供時代だけじゃなくてね、世の中の人たちはね、大人になってもずーっと続けている。
仕事か
テレビ、そうそうそう、仕事から帰ってきたらね、今の大人はね、もう携帯を取り出してですよ、そしてその携帯でゲームするんですよ。もう東京とかに行くとですね、面白いですよ、電車に乗るとみんな携帯開いてますから、携帯を触ってピコピコとゲームをしたり、携帯で動画を見たり、携帯でね、何かこう本を読んでたりとかね、みんな携帯をねこう使ってる。不思議なものですね。こうね、電車でね、大体こう30分とか40分こう揺られるんですよ、東京に行くとね。で、携帯を開いてね、ちょっと触ってるとね、もう目的地に着いてるんです。あれ ?30 分も経ったかなとかね。こうね、本当に、それが昔はですよ、30分時間を潰そうかって思ってやってたわけ。ね。ゲームをしていると30分っていう時間が瞬く間に過ぎていくから、ね、時間を潰すためにやろうか。でも考えてみたら、何にも考えることなく時間が過ぎたんです。ね。そう、人生の早送りができたんです。すごいでしょ。ね。これが30分という時間が30分と早送りできた。1時間なら1時間早送りできた。7時間なら7時間早送りできた。でも本当怖いなと思うのがね、年末年始。ね、休みでしょ、どうでしたか、休みの日って。ね、時間がね、ゆっくり流れましたか、早かったですか。ね、あれ不思議ですけどね、休みがね、1週間あろうがね、10日間あろうが、あっという間に1週間過ぎますよね。仕事で1週間だったら結構かかるような気がするけどね、これが休みになったら1週間になってあっという間に流れてきますよね。もう本当恐ろしくなります。定年退職したらこれ何、1年がこんな感じ過ぎていくのかな。あ、ボケるのも当然ですよね。だってもう時間を感じることがなく、もうブワーって過ぎていく。ある人はですよ、もうブレーキの切れたね、弾丸電車のようにね、人生が過ぎていくって言ってますから。そうやってね、結局定年退職してはーって思ったらね、もう次の瞬間死ですよ。
行き着くところはそこしかないよ
ね。そうだけど、みんな死ぬとは思ってないから、時間を潰すことが楽しくて楽しくてしょうがない。それが幸せなことにですよ、仏教を聞くと、ね、カラオケに行くのも楽しくなくなる。幸せでしょ。これで時間を潰すこともできなくね。
バカらしくなって
くる。そうそうそう。そうです。
iPod 聞くしかない。
そうそう。そうすると、暇だから。ね、暇だから。iPod でも聞くか。やることないもんな。何にもやることなければね。ね、もう全道男子がね、ね、こうね、心を励まし、ね、 己をね酷使してってね、うん、ではないんだけど、まあ暇だからやるかという頑張って、まあまあやることもないし、これがねやっぱり一番人生にとって価値のあることなんだなとだんだん知らされてくるんですね、うん、それでどっかねもうそうだと、人生は欲に流れることが大事じゃないとね、仏法を求めていくことが大事なんだと、こうどっかで腹が決まるんです。それは自分が決めてるように思うけども、そうじゃなくて実は阿弥陀仏から涅槃ね大悲をいただいて、その大悲の力によってね、いろんな欲の火を消してもらって腹が決まるんです。消してもらってるのかな、はい、消してもらってる、そう時間がかかるんです。だから、
うん、カラオケに行っても何も楽しくないしさ、お付き合いで行ってるぐらいのもんでさ、そうですね、人の歌ってるの聞いたときにみんなぐちゃぐちゃぐちゃ言ってんだ、そしたらね、我こそうまいんだっていうのはみんな見え見えさ、それね、だって聞いてみても大したうまくもないようにさそうなるとバカらしくなって、なんか何も嫌な気持ちで聞いて聞いてるように、ただあこれ時間潰しに来とるだけだなと。
いやいやそんなことないですよ我こそは俺の歌を聴いてくれっていうその人の心が今度よく見えるようになる。
あそっか、
今まではさもう自分の歌をこう、うん、ね、こう探すことだけに一生懸命だった人も、ね、
あそっか、
もうなんか自分の歌も歌ってもしょうがないなと思ってこう人を見るとですよね、人の姿がよく見えるようになる、うん、ああこの人はただ自慢がしたいんだなと、あこの人は寂しいんだなとか、人のことがよく見えるようになってくる。
で、それは分かるわ。
人生っていうのはみんなね、私だけじゃない、みんな苦しんでんだな、うん、ね、そしてね、なんかみんなねもう時間をもう潰していると、
うん、
どうやって時間を潰せるかっていうことに一生懸命ね、そんなに時間を潰したいのか、じゃあね死神でも呼んでもいいかなとこういう風になるとね、いやいや死にたくない死にたくないっていう、
ね、無意味だと思った中にもやっぱそういう捉え方があるんだよ、
ね、そうそうそう、うん、
大した楽しいと思わに言ってるぐらいの俺ぐらいだなしたら
ね、ああすごいこう価値
が暇つぶしにいってる、
やっぱり人間観察のために行
こう、じっとおるとボケるから
そうそうそうそうやって、だんだんと江戸が苦しいっていうことが知らされてきて、ね、江戸から離れたい、ね、江戸を射と心が起きてくる、これがですね、教行信書信官でですね教えられているね、どうだと、どう、あこれですね、356ページの左から2行目、ね、禅道半寿山一門というね、諸々の行者に猛作凡夫生じ、損していとわざることあるべからず、弥陀の浄土軽んじて願わざることあるべからず、凡夫生じね、生じっていうのは江戸、江戸に執着して江戸から離れたいっていう気持ちをね、ね、犯さないっていうことはあってはいけないですよと、ね、だから江戸から離れたいっていう気持ちを起こしなさいと、また弥陀の浄土を軽く見てね、ね、いわゆる死を軽く見てってことです。死ね、死んでも死んだ時だぐらいに思って弥陀の浄土を全然考えずにですね、軽く見てバカにして弥陀の浄土に行きたいなっていう気持ちを起こさないことがあってはいけないんだと、ね、だけど糸えばすなわちシャバ長く隔つ、糸えばっていうのは江戸から離れたいっていう気持ちが起きたならば、 心から起きたならばそれは離れていきますよってことです。いとえばってね、いとえば必ず、ね、いとえばすなわちシャバ長く隔つ、願いばすなわち浄土常にこせりと、隔つればすなわち六道の陰毛字輪廻の科おのずから滅す、因がすでに毛じてすなわち形となと本に対とこう書いてあってね、江戸から心から離れたいっていう気持ちが起きたならもうその瞬間から必ず浄土に行ける身になる。
離れたいと思った瞬間からね。
そう、なんでそう思うかって言ったら、それは大悲の働きによって起きるから、ね、なんで江戸から離れたいと思うかって言ったら、江戸は苦しいからなんです。不思議ですよね。仏法を聞く前は江戸は江戸って思ってたんです、ね、カラオケは楽しいぞって思ってたんです。お酒も楽しいぞってね、ね、酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞってね、飲める飲める飲めるぞ酒が飲めるぞってねと思ってた、思ってたのがですよ、はあ、またつまらぬ時間を費やしてしまった。もうそれが楽しくなくなってくるんです、ね、こんな話を聞くとね、ああ聞くんじゃなかった仏法を聞かなければ楽しくておれるんだとね、
お酒がまずくなっ
ちゃう。そうそうそうだけどね、皆さん聞いてください、そう長くないんです皆さん。
いや、そう思ったことあったもんね、やっぱり、ね、はい、もう聞かなきゃよかったと思ったこと。
あ、聞かなきゃ私だったですか。
苦しかった時
ね。でもそう長くないんですよ。やがて死んでいかなくちゃいけない。死は大変な問題。ね、涅槃は素晴らしい世界です。ね。だから、もうこのね、涅槃に入ったならばね、なんと幸せな世界かと思いますよ。だからこそね、もう覚悟を決めてそう長くないんだなと思ってね、そろそろもう江戸から離れようかと、ね、浄土に行くかと、ね、思って、その江戸が江戸の真実の姿を知ってください。仏法を聞いていくっていうことは江戸の真実の姿が知らされてくる。江戸は幸せじゃないんです、苦しみでしかない。それが見えてくるんですね。それが本当に分かったら江戸から離れようっていう気持ちが起きてくる。その江戸から本当に離れようっていう気持ちが起きた、その時に、私たちは浄土に行くことが決まるんですね。これが苦白道を一歩渡るってことなんです。一歩渡ると二歩も三歩も一緒です。
決まってる、
決まってるね。だから今こうやってなかなか進めないから、もう私は全然進めないんじゃないかと思う必要はなくて、覚悟が決まるのに時間がかかる。分かっていただきましたか。じゃあ終わりたいと思います。